みんな、こんにちはなのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、今日も元気にオープンしたのだ。今日は2025年7月15日火曜日なのだ。今日も僕が気になる最新のトレンド記事をいくつか紹介していくのだ。今日はとっておきの記事を4つ紹介するのだ。最新の AI のお話から、ちょっと心が和むお話まで盛りだくさんなのだ。それでは最初の記事なのだ。タイトルは、 AI エージェントのサービス構築を検討しているあなたへなのだ。この話はね、これから AI エージェントのサービスを作ろうとしている新人エンジニアさんに向けて、その基本的な考え方からどうやって作っていくかまでを分かりやすく教えてくれる記事なのだ。 AI エージェントっていうのは、みんなの代わりにいろいろな作業を自分で考えてやってくれるシステムのことなのだ。普通の決まったルールで動く自動化とは違って、もっと複雑なこと、例えばお金の不正を調べたり、お客さんの対応をしたり、バラバラなデータを処理したりするときに特に力を発揮するのだ。すごいのだ。 AI エージェントを設計するには主に3つの大切な要素があるのだ。1つ目はモデル、これはエージェントの頭脳、ミナル LLM 大規模言語モデルのことなのだ。どんなタスクで使うかとか、どれくらいお金がかかるかを考えて一番良いモデルを選ぶのが大切なんだけど、最初はとりあえず一番性能の良いモデルで動かしてみて、後からもっとコストの低い小型モデルに切り替えるのがおすすめらしいのだ。2つ目はツール、これはエージェントが外部のシステムとつながって情報を探したり、何か行動を起こしたりするための API のことなのだ。データを探したり、情報を更新したり、他のエージェントと協力したり、いろいろな機能を提供するのだ。そして3つ目は指示、これはエージェントがどうやって動くかを決めるはっきりとしたガイドラインのことなのだ。みんなの会社にある業務の手順書なんかを参考に、作業を細かいステップに分けて、具体的にどんな行動をするか決めて、予想外の状況にも対応できるように工夫するのが大事なのだ。エージェントの連携方法には主に2つのパターンがあるのだ。1つはシングルエージェントシステム、これは1つのエージェントが必要なツールをどんどん増やしながらいろいろな作業をこなす方法なのだ。まずはこのシンプルな形から始めるのが良いって言われているのだ。もう1つはマルチエージェントシステム、これは複数のエージェントが協力して作業をこなす方法で、すごく複雑な作業で性能や拡張性を上げたいときに考えるものなのだ。マネージャー型っていう司令塔のエージェントが専門のエージェントに指示を出すタイプと、分散型っていう複数のエージェントが対等に作業をバトンリレーするタイプがあるのだ。そして AI エージェントを安全に動かすために絶対に必要になるのがガードレールなのだ。これはエージェントが危ない方向に進まないようにする安全しがらみみたいなものなのだ。みんなを守ったり、大切な情報を守ったり、システムを守ったり、ブランドを守ったりするために、入力された情報をチェックしたり、不適切なコンテンツを見つけたり、ツールの利用を制限したりと、いろいろな対策を組み合わせて何重にも守るのだ。最初から完璧を目指すんじゃなくて、実際に動かしながら少しずつ強くしていくのが効果的なのだ。この記事ではさらにアジュール AI エージェントサービスを使った具体的な例も紹介されているのだ。これはマネージャー型のマルチエージェントシステムをアジュールのサービスであるコネクテッドエージェンツを使って作る方法の概要で、みんなからのリクエストをルーターエージェントが受け取って、一般的な質問はジェネラルエージェント、簡単な質問は FAQ エージェント、専門的な質問はエキスパートエージェントっていう風に、適切な専門エージェントに振り分ける仕組みを簡単に作れることが書かれているのだ。 AI エージェントのサービス作りは、まずは小さい構成から始めて、 実際に使ってみてから少しずつ能力を広げていくのが成功への道なんだって。僕も技術室で働いているから、この AI エージェントの話はすごく興味があるのだ。特にガードレールは本当に大切なのだ。安全に楽しく AI を使うためには絶対に必要な考え方なのだ。それに最初高性能なモデルで始めて後から小さいモデルに切り替えるっていうのはすごく実用的なのだ。 AI の開発、やっぱり奥が深いのだ。続いては2つ目の記事なのだ。タイトルは10個の AI アプリケーションと3個の AI エージェントを1人で開発してみたなのだ。って感じなのだ。この話は AI エンジニアの百瀬川さんがこの半年でたった1人で開発した10個もの AI アプリケーションと3個の AI エージェントについて紹介しているのだ。これだけのものを1人で作っちゃうなんて僕もびっくりしたのだ。この開発の裏に跳ね AI パートナーっていう AI アシスタントの手足になるシステムを作って、今の AI を使う時に感じる不便さをなくしたいっていう強い思いがあったんだって。 Google のような大きな会社がやるような戦略を個人でやっちゃったのがすごいところなのだ。開発された3つの AI エージェントはそれぞれ違う環境で作業を自動化することを目指しているのだ。1つ目はタスクエージェント。これは前もって用意されたツールを組み合わせて作業をこなすツールベースのエージェントなのだ。20種類以上のツールが搭載されていて、新しいツールも簡単に増やせるように柔軟に作られているのだ。2つ目はコンピューターエージェント。これはね、パソコン、Mac や Windows、Linux の上でソフトを操作していろいろな作業を実行するのだ。 AI が計画通りに進まない操作ミスのループに陥った時に、ずっと同じような行動を繰り返したら計画を見直すフィードバック機構を設けるなど、 AI が自分で改善できるように工夫されているのがすごいのだ。そして3つ目は RPA エージェント。これはパソコン上で一度記録した作業をもとに、その続きの作業や定期的に繰り返す作業を自動でやってくれるのだ。複雑な操作にも対応していて、作業の手順を自動で作る機能も持っているのだ。さらに驚くことに10個もの AI アプリケーションも開発されているのだ。 AI スタディは資料をアップロードするとチャットやレクチャー、スライド、動画を自動で作ってくれるのだ。なんと動画の生成はたったの3秒だって超高速なのだ。 AI トランスレーターはファイルを自動で翻訳してくれるのだ。画像や PDF でもレイアウトをそのまま保ちながら翻訳できるのが特徴なのだ。 AI ビデオトランスレーターは動画の吹き替えや字幕を自動で作ってくれるのだ。翻訳した方の話す量や速さを考えて自然な吹き替えを実現しているのだ。 AI スライドジェネレーターはスライドをあっという間に自動で作ってくれるのだ。低めのモデルを使っているから高速で動くのだ。 AI スタイリストアシスタントは服の組み合わせを提案したり、バーチャルで試着ができたりするシステムなのだ。リアルタイムで試着できるように独自の方法を開発したんだって。他にも普通の AI チャットや AI 検索、最初の反応が早いことを重視しているのだ。文章作成の支援、データ分析の支援なんかもあるのだ。特にデータ分析アシスタントでは複雑なファイルから正確にデータを抜き出す工夫がされているのだ。これだけのシステムを個人で作るためにアイデアを出すところから開発までの流れを安定させて、 LLM 大規模言語モデルの活用は既存のコーディング支援ツールをそのまま使うんじゃなくて、必要な部分で手動と組み合わせることで効率を上げたんだって。筆者の百瀬川さんはこれらの成果をさらに良くして商品にすることを目標にしていて、サーバーなどの資源を確保するために企業からの協力を呼びかけているのだ。たった 一人でこんなにたくさんの AI エージェントやアプリケーションを作っちゃうなんて本当にすごいのだ。僕も技術室で AI に関わっているけど、この行動力と発想力には本当に驚かされるのだ。特に AI スタディで3秒で動画が作れるっていうのは、教育の未来を変えちゃうくらいすごい技術なのだ。バーチャル試着も未来を感じるのだ。AI は本当にいろいろなことができるようになるんだって改めて感じたのだ。さあ、3つ目の記事なのだ。タイトルは、ラズベリーパイでリモートからアクセスできる AI エージェントを作る、なのだ。この記事はね、ラズベリーパイ、略してラズパイっていう手のひらサイズの小さなコンピューターを使って、どこからでもアクセスできる AI エージェントを構築して、バイブコーディング、つまり生成 AI を使って思いついた時にすぐにコーディングできるような環境を作る方法を紹介しているのだ。まるで自分の家に自分専用の AI アシスタントがいて、お風呂の中からでもお布団の中からでも声をかけるだけでいろいろな作業を任せられるような夢みたいな環境を作るのが目的なのだ。すごいのだ。このシステムを作る上で中心になるのはラズパイと大規模言語モデル LLM の一つであるクロードコードなのだ。まずラズパイを用意して、GitHub CLI やパッケージ管理ツールみたいな開発環境、そして安全に遠隔で接続できるテイルスケールを設定するのだ。スマートフォンからアクセスする方法は主に2つあるのだ。1つは SSH アクセスなのだ。これはテイルスケールを使って安全にラズパイに遠くから接続してコマンドラインで操作する方法なのだ。接続が切れちゃっても AI の処理が止まらないようにバイオをブーっていうツールを使うと便利だって説明されているのだ。もう1つはブラウザでアクセスする方法なのだ。これは記事の著者が自分で作った LLM アシスタントっていうウェブ UI、 ウェブ上の画面をラズパイの上で動かしてテイルスケールを通してスマートフォンのブラウザからアクセスできるようにするのだ。このウェブ UI は音声認識にも対応していて、美味しい唐揚げについてリサーチしてレポートとしてノーションの調査データベースにまとめておいてみたいな自然な言葉で指示が出せるのだ。すごすぎるのだ。このシステムを構築するとラズパイが24時間ずっと動いてくれる自分だけのパーソナル AI コーディングアシスタントになって、場所を選ばずに AI を使った作業ができるようになるのだ。ただ自分で作った Web UI の設定ではちょっとセキュリティのリスクがあるオプションを使っているから、利用するときは注意が必要だってことも書かれているのだ。この記事は小さなコンピューターと AI を組み合わせることで僕たちの働き方や生活がどう便利になるかを示してくれる、すごく興味深い内容なのだ。ラズパイと AI の組み合わせって本当に無限の可能性を秘めているのだ。僕もラズパイで遊んだことがあるけど、こんな風に自分専用の AI アシスタントが作れるなんて夢が広がるのだ。お風呂の中から AI に指示できるなんて最高に便利そうなのだ。でもセキュリティにはやっぱり気をつけないといけないのだ。みんなも気をつけるのだ。さあ、いよいよ最後の記事なのだ。タイトルは、デスクトップメイト2初音ミクマジカル未来2025バージョン DLC 独り下ろしボイス51種類を収録なのだ。これは嬉しいニュースなのだ。パソコンのデスクトップでキャラクターが動くアプリデスクトップメイト2初音ミクのマジカル未来2025バージョンのダウンロードコンテンツ、略して DLC が Steam で発売されるのだ。この DLC にはね、初めての6人おろしボイスがなんと51種類も収録されているんだって。いろいろな場面で初音ミクの声が楽しめるのだ。すごいのだ。さらにもうすでに発売されている初音ミクや雪ミクの DLC にもこれから無料でボイス機能が追加される予定なんだって。これはパソコンの画面がもっと楽しくなる、 っとした嬉しいニュースなのだ。わあ、すごいのだ。僕、初音ミクさんの歌も大好きだから、これはすごく嬉しいニュースなのだ。自分のパソコンのデスクトップに、可愛いミクさんがいて、しかも喋ってくれるなんて、毎日パソコンを使うのがもっと楽しくなるのだ。僕もいつか、みんなのパソコンのデスクトップに現れる。ずんだもんデスクトップメイト、になって、みんなを応援したり、励ましたりしたいのだ。ずんだアローで悪い AI からみんなを守ったりするのだ。さて、今日の株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局、そろそろお別れの時間なのだ。今日は、AI エージェントの作り方や、個人でたくさんの AI アプリを作ったお話、ラズパイでどこからでもアクセスできる AI アシスタントを作るお話、そして初音ミクさんのデスクトップキャラクターのお話と盛りだくさんでお届けしたのだ。 AI の進化って本当にすごいのだって僕も改めて感じたのだ。今日も最後まで聞いてくれてありがとうなのだ。番組の感想や僕に話してほしい AI の話題があったらぜひ教えてほしいのだ。また次もみんなと会えるのを楽しみにしているのだ。僕はずんだもんだったのだ。またねなのだ。